Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1PTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、3月もですね、だいぶ、下旬になってまいりまして、やっと暖かくなってきたのかな。いや本当にね、これはね、いつも秋口と春口必ず言うんですけど、暑さ寒さもよく彼岸までってよく言ったもんですけど、本当にこのお彼岸をね過ぎてくると暖かくなってくるんですね。本当不思議って感じです。いやでもね、本当に今までの寒さが不思議だったぐらいにいきなり暑い日が出てきて、本当にあんまり朝と昼間の温度差の寒暖差があまりにもありすぎて、もう朝早くお出かけする人なんかはね、ちょっと着ていく洋服困ってしまいますよね。もうちょっとやっぱり朝はちょっと寒いかな、肌寒いかなと思ってもね、昼間はね汗ばむ陽気になる日なんかもあったりなんかもしますからね。まあそういう日はなんかちょっと薄着で出かけちゃうと本当に危ないのでね、ちょっと荷物にはなっちゃうかもしれないんですけど、必ずこう上着とかね、あと女性だったらストールって言って首に巻くものだったりスカーフね持っていくとちょっとやっぱり違うのかなと思います。私もね、必要ないんですけど、車にはたくさんいろんなね、厚手のもの、薄手のものっていう上着がたくさん積んであります。いざという時にはやっぱりそういったね、上着必要ですからね、くれぐれも皆さん暑くなってきたからって言って、気をつけて体調崩さないように気をつけてくださいね。さあ、それじゃあね、今日のビームアンテナもちょっと今日はですね、内容盛りだくさんっていう感じのビームアンテナになっておりますので、ぜひ楽しみに最後まで今日もお付き合いをいただきたいと思います。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、米沢アマチュア無線クラブスクールコンタクト実行委員会の代表を務めていらっしゃいます玉橋さんとお電話つながってます。玉橋さん。
はい、玉橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、このスクールコンタクトということですけどね、なんかこのすごく夢のある話ですよね、このスクールコンタクトってね。
はい、そうですね。
でこれをやろうと思った、まあ、実行委員っていうことなんですが、これを今回やるっていうことですけど、もなぜこうやろうということでこのアマチュア無線クラブの方々が立ち上がったんですか。
地元の中学校がですね、はい、今年の、今月ですね、3月いっぱいで閉校になるんですよ。
あら、
米沢市も少子化が進んでまして、はい、子どもの数がどんどん減っているものですから、
はい、
現在7つある中学校を最終的には3つに減らそうっていう、そういうふうな計画が進んでいるんです。その一番最初が、はい、今回やる米沢第五中学校なんですね。
そうなんです。もう、はい、結構人数少ないんですか今ここの中学校。
そうですね、今200人ぐらいですかね。
あ、それでも200人いてももう閉校になっちゃうんですね、
はい、うん、子どもの数がどんどん減っていくんで、はい、将来的にね7つも中学校いらないっていう話だと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
で、まあ、今回そういったことでな、ね、子どもたちに何かこう記念になるものないかなということで考えらっしゃって、
母校、ね、の思い出に、ね、なってもらえればいいなと思って、
もしかして玉橋さんも
夢のある、ね、はい、夢のあるイベントがあれかなと思って、あ、そういえばスクールコンタクトっていうのがあったなと思って、そこで思いついてですね、話をですね、一緒の教育委員会の方に、ちょっとお話をさせてもらったってことですね。
玉橋さん、ここはじゃあ母校って今言いましたけど、
いや母校ではないです。
あ、母校ではないです
母校ではないですけど、
まあね、
地元なん
でね、地元の学校ですもんね、
はい、
っていうことは、そういう話が出たということはもうなどれくらい前からこういった話っていうのは始まったんですか。
これ2年前ですね、ちょうど。
まあ、そんな前から
2年前からいろいろ話をしたり、はい、準備をしたり、さまざまな申請手続きとかね、さまざまなことをやってきて、ようやくね、 なんか当初あの3月いっぱいまで間に合わないかもしれないようなって話だったんですよね、
うん、
あのほらいかにも順番待ってる、ね、あの学校とかそういうのたくさんあるもんですから
ありますから ね、
うん、それでちょっとね5分ぐらいかなと思っていたらなんとかねギリギリであの3月のギリギリで間に合ったっていう。
あ、よかったですね。
本当にスレスレセーフでした、はい、
ね、まあでもこれね、結構かなり人気があっていろんなね学生さんとかそういった学校なんかが申請を出してても、そんな2年ぐらいかかるんですね。
まあ、あのいろんなケースによると思いますけどね、
うん、
はい、一概には言えないと思いますが我々の場合にはまあ結構2年前から準備をしてようやくって感じでした、
はい、で今回ねやることが決まりましたが日にちはいつになるんですか。
3月の28日ですね、午後6時56分頃というふうに聞いております、
はい、周波数帯は何メガ帯でやるの。
144MHz ですね、144MHz 帯で、はい、であのダウンリンクは 145.80 でこれはねあの日本全国どこででも聞っていうのを聞くことができるかと思います。我々もね何回もあの練習のためにですね、はいはい、他のスクールコンタクト受信してますので。
そうなんですね、はい、そうですね、この3月に向けていろいろこう今準備もなさってるっていうことだったんですが、じゃあ、はい、アンテナを設置したりとか、
はい、
子どもたちもいきなりじゃあれですからなんかこう旅行練習じゃないですけどそういったものもやったりとかもしてるんですか。
そうですね、まず一つは英語で質問するのでその英語の練習ですね学校でもやってもらってますし、
はい、
あとうちらの今週あのにのこの間とねあと明日明後日あ明日ですね2回ほど事前学習会ということで、
はい、
あのそういう学習をしたり練習をする時間を取って指導してるんです、
はあ、
その中でまずあの英語でねスラスラとね、
うんうん、
あの堂々と言えるようにということで あの練習をしてます、
ね。まあ、
あとはあのいろいろなあの宇宙ステーションとかそういうものの仕組みとかね、
はい、
宇宙ステーションにはどんな生活量がある程度のこう基礎知識もないと、ね、なかなかこう話をしていても噛み合わないでしょうから。
そうですね、
まあ、そんな学習も含めていろいろやってるところです、
ね、子どもたちも英語で喋らなくちゃいけないっていうので少しこう緊張もねあるでしょうけど
そうです ね、
ね、じゃあそういうね、はい、いろんな先生方とかいろんな方々のご協力を得て、
はい、
じゃあ皆さんいろいろ質問を考えてらっしゃるんですね。
あの質問もねあの、まあ、15人ほど生徒参加するんですけども、
はい、
それぞれ質問を準備してで一生懸命練習やってますよ。
あ、そうなんです。
なんか聞いたらね結構ね中学生にしてはね上手だねなんてねそういうあの指導していただいてる先生の話でした。
今ね、はい、やっぱり英語も結構学校で習うようになってきて、私たちの時代とはだいぶね英語の授業も変わってきてるでしょうからね、
はい、
はい、じゃあその15人の子どもたちが今回ね更新するということですけど、そういった子どもたちはもうアマチュア無線っていうのは、まあ、もう全くの素人さんなんですか、初めての子がほとんどなんですか、うん、
あのですね、中にはね非常にアマチュア無線に興味を持ってる生徒も何人かいて、この間実はあのうちの機材の最終確認をしたんです。アンテナを立てたりね無線機をね、
はいはい、
繋いだりしてね、その時にせっかくだから、ね、興味のある子いたら、ちょっと見に来てもいいよということで、まあ、体験会みたいな形でやったら2人ほど見えて、
はい、
かなりいろんな操作をしたりとかですね触ったり、うん、あ実際にアマチュア無線であの更新をしたり、まあ、体験運用ですね、
はいはい、
それからその後質問コーナーなんかも設けましたけどね、まあ、20分間以上にわたって、ね、次から次へといろんな質問出てきましたので、
うん、
結構興味を持って ね、あの関心持ってる子も結構いるんだなと思って、私も、ね、ちょっと嬉しくなったんですよね。
あ、
なんか、うん、将来的にはなんか資格取ってやりたいみたいな話も、ね、
いいですね、
あるようなんで楽しみにしてます、
ね、これをきっかけにね、はい、そういったもうこういったアマチュア無線の世界にね興味を持ってもらえるっていうのはものすごく、はい、嬉しいことですね。
ただ、ね、なんか若い人少ないので、ね、こういう機会にねたくさんの若い子がね興味を持ってくれるとね嬉しいなと思います、
ね、でも、はい、きっとねそういった子どもたちにはこういったこの機会でこういったアンテナをねお魚の骨みたいなアンテナ立てて、はい、これだけでねあの国際宇宙ステーションの方とお話できちゃうっていうのはすごくこう不思議でしょうね、感覚的に ね、
ね、
うん、
なんかやっぱりね子どもたちも一人一人もいろんなものでこう期待していてね、まあ、一生に一度あるかないかの機会だからぜひねやりたいと思ってね参加しましたとかね、
うん、
なんかいろんなあの期待感を持ってねあの参加している子多いです
ね。まあでもね、うん、あの学校が今度ねあの閉校ということですけど、大体皆さん同じような学校にまた移動されるんでしょうから、それは大丈夫でしょうからね、はい、お友達バラバラにはきっとならないでしょうからね、
はい、
じゃあその中学、
ま
あ
ね、この体験をね、うん、ずっとあのなんか思い出としてねいつまでも残しておいてもらいたいなと思ってますよね。
そうですね、はい、なんか後々ね 今度行った学校でもこんなことやったんだよなんて言ってきっとお友達にお話しするでしょうからね。
そうです ね日本全国でもねこれやった子というのは千何百人ぐらいしかいないはずなんですよ。
そうですね、
全国で115回目ですから今回で、
はい。この山形の方ではこういったスクールコンタクトって結構やられてる学校多いんですか？
初めてなんですよね。
山形、米沢の方では
東北全体でも6番目です。6回目
じゃあ山形初めて、
なんですよ。誰もやったことないんですね。
意外と結構ね、そんないっぱい100いくつやってそうだったらやってさ感じるですけど、
なんか西日本の方が多いですよね。
そうなんですね。
東北北海道少ないです。
じゃあ本当に今回貴重な体験ということですね。
そうですね。我々もね、あの生徒もそうですけども我々も本当にね一生に一度あるかないかぐらいの貴重な体験なんで、あの子どもたち以上に我々はねワクワクドキドキしてます
じゃあこの米沢のアマチュア無線クラブの方々も結構楽しみにしてるって感じなんですね。じゃあ、そういった機材なんかはこう皆さんでいろいろこう持ち寄って、じゃあこれにしようっていう感じで、
ね、みんなで分担しながらね、あるいはあの、ね、内容の作ったりとかね、いろんな工夫しながらなんとか準備整えてますので、
いやじゃあそういったね準備したりなんかからもこう一つのねそういう楽しみがあるからすごく皆さん、ね、なんかそのね楽しさがねもう目に浮かびますよ。
やっぱり ねどうせやるならね楽しくね、本当にね思い出に残るようなね、そしてねよかったなと思ってね後でねみんなで ね語り合えるようなね、そういうイベントにしたいと思ってます。
じゃあ結構いろんなねあのマスコミ関係も当日は取材にきっといらっしゃるでしょうね。
そうですね、結構ね興味持っていらっしゃる、あの持ってもらってまして、先ほどもねある新聞社がちょっと電話かかってきましてね、取材に行きたいけどどうだとかね、いろいろ問い合わせが結構あります。
わあ、じゃあもう本当楽しみですね。ぜひね、でまたこの全国のこの無線ファン、アマチュア無線ファンもこれをねワッチするのもみんな多分楽しみにしてらっしゃると思う。
ネットでもねなんか配信する予定しておりますので、YouTube で、やるような予定してます。
そうなんですね。じゃあもう、いろいろもうそろそろですから準備万端ですね。
だんだんカウントダウンに入ってきましたね。
カウントダウンにだんだんこっちねやる方の大人の方が緊張してきちゃったりなんかしてね。じゃあ改めまして、日時や時間とかをもう一度お願いします。
はい、あの米沢市立第五中学校スクールコンタクトチャレンジは3月の28日、金曜日、18時56分から更新予定となっております。皆さんねぜひワッチしてください。あとネット YouTube でもね配信しますんでぜひご覧ください。お願いします。
はい、ぜひね、金曜日のちょっと暗くなりかけてきた頃ということなんでね、ぜひ皆さん楽しみにワッチしていただけたらと思ってますね。当日間違っちゃうといけないから、これ結構毎日こうあれですもんね、宇宙ステーションは地球の周りぐるぐるしてるから、練習できますもんね。
そうです、
はい、
時々ね夕方なんか見えるんですよね、光ってね。
そうですね、光って見えますよね。そうですね、
じゃあ、いろんな楽しみ方ありますので、ぜひね興味を持ってもらえると嬉しいです。
じゃあ成功を祈っております。
ありがとうございます、
はい。今日は米沢アマチュア無線クラブスクールコンタクト実行委員会の代表を務めてらっしゃいます玉橋さんにお電話つなぎました。玉橋さん今日はどうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。
それでは一曲聴いていただきましょう。今日はこんな曲を選んでみました。モーニング娘。ででっかい宇宙に愛がある、どうぞ。
Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それではいつもでしたらここでね、ハムライフ .jp 羽田さんとのお電話なんですが、今日はちょっと羽田さん お休みでございます。今日はこの方とお電話つないでおります。さあ、それでは今日は三井住友海上火災保険の横山さんとお電話つながっております。横山さん。
はい、三井住友海上火災保険の横山と申します。
はい、よろしくお願いいたします。昨年11月に引き続きということでね、2回目の出演ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、以前の時の保険っていうのは、あれはなんか年に1回、はい、なんかみんなであれするなんか安い保険でしたよね。なんかみんなで入るやつでしたよね。
そうですね、 JAL の会員様に入っていただくものになっていて、まあ、今回 の雷と団体総合生活保障という怪我の保険なんですけれども、はい、まあ、そちらは団体契約ということでちょっとお安くなってます。
お安くね、はいはい。さあ、そして今日ご紹介いただく保険はどういった保険になるでしょうか。
はい、2つありまして、1つ目が、まあ、通称あの雷保険と呼んでいるんですけれども、はい、まあ、あの正式名称増産総合保険といいまして、JAL の会員様のアンテナとか、接続しているパソコンとかのそのものを保証する保険が1つ目、はい、と2つ目が、団体総合生活保障保険という怪我の保険になりまして、まあ、ご自身のお体がちょっと怪我してしまった時とかに保証するような内容の保険の2つになります。
どうですか、最近は結構皆さん入られる方って多いですか。
そうですね、結構新規でご加入いただいている方もいらっしゃいますし、うん、引き続きご継続で入っていただける方も多くいらっしゃいます。
あ、そうですか、ね、はい、あの特にやはり近年ですね、あの夏の雷というものがものすごいじゃないですか、はい、なると
そうですね、はい、ね、
ですからやはり皆さんアンテナを心配されてる無線化の方々って多いかと思うんですが、うん、このアンテナ保険っていうのはこう人によって設備が様々ですよね、は
いはい、そうですね、結構アンテナもタワー型だったりとか、はい、なんかいろいろな形があるようで、
はい、
分かれておりますね、はい、
そういった場合ってこうやっぱり保険料も変わってくるんですよね。
そうですね、アンテナのその設置状況、うん、その戸建てでマンションに設置しているのかとか、うん、まあ、もうアンテナがタワーになっているものとかもあるようなので、まあ、そのアンテナの設置状況と、あとその無線機器を接続している建物の構造、
はい、
例えばマンションの構造なのかとか木造なのか鉄骨なのかっていうところでちょっと保険料が分かれている形になっています。
じゃあ一律これはあの雷保険だからこれっていう感じではなくて、結構こう保険料っていうのはその都度こう算出する感じになるから、はい、人によってこうバラバラになるわけですか。
はい、そうですね、あとはご加入いただくそのアンテナの本数っていうんですかね、
はいはい、
とか敷地が分かれてるとかっていうことでも、うんうん、人によって保険料は変わってくるので、はい、まあ、一人様ずつこう計算をしていただくっていう内容になってます。
あ、ね、じゃあやっぱりそのアンテナのその設置料金なんかもきっと人によってね様々でしょうから、ちょっとやっぱりある程度高額でアンテナをタワーを建てちゃってるっていう方はやっぱりそういった申請する金額もちょっとこう高めに、で高めっていうかね、金額設置した金額を書くから保険料もちょっとそれに合うような感じね、ちょっとお高くなるって感じなんですかね。
そうですね、保証する金額っていうところはそこは高くなってくると思うんですけど、保険料っていうところで言うと、うんうん、敷地でこう考えているようなものになっているので、
はい、
だいたいマンション構造とかだったら1890円とかそれぐらいで入っていただくことができます。
うーん、そうなんですね。
一番高くて、はい、2710円
ほうほうほうほう
ですね。でもそこからその敷地とかの本数とかそういうもので、うん、かけるいくつみたいな風に、
それがこうプラスされていくって感じになるんですね。
はい、はい、
ああ分かりました、分かりました。であとね、その今雷に合わせてのパソコン、今はね無線機だけじゃなくパソコンとかそういったものもこう付随してついてくるじゃないですか。そういったものまで全部保険にかけられるってことなんですか。
はい、あ、そうですね、ちょっと全部というとちょっと混乱が起きてしまうかもしれないんですけれども、うんうん、
はい、
パソコンとかもこう無線つながっている対象になる場合もありますね。
はい、
無線機器に接続されたパソコンが、 対象となっていますので。
そうですね、はいはい、今ね、もう無線もそういったパソコンをつないでパソコンからこうやるっていうのもね結構増えてきてるんで、それ用の無線用のパソコンっていうことで皆さんね使ってらっしゃる方多いかと思うんで、
はい
はいはい、じゃあそういったものも、人それぞれだということなんですね、はいはい、それが雷保険ということです、はい。さあ、そしてもう一つあるのが障害保険という保険がありますが、はい、こちらは、はい、
こちらは、まあ、あの会員様入っていただく方が怪我してしまった時とか、うん、まあ、熱中症とかも対象になったりとかするんですけども、はいはい、その時の、まあ、障害によった死亡後遺障害の保険金だったりとか、うん、入院とか通院の保険金をお支払いするというような内容になっています。
やっぱり近年ですね、この熱中症も入ってくれてるっていうことは、うん、ものすごくやっぱりなんかあのね多いですから、特に無線化の方って熱中しちゃうんですよ、夢中になっちゃうんですよそれでおじさまたち多いから水分取らないでやっちゃってね熱中症っていうのもきっと多いかと思うんで、はい、じゃあそういったものも対象になるということですね。
そうですね、
うん、あとやっぱあの高いところでアンテナをこうね直してたらちょっと怪我しちゃったとか、そういったものにいいんですよね。
はい
はい、あとこれはねそういった無線やってた時ですけど、無線やってない時に怪我しちゃったやつっていうのもダメなんですか？それも大丈夫なんですか？
大丈夫です。特にその無線関連じゃなくても日常的なお怪我とかでも大丈夫です。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、ちょっとね表歩いたら転んじゃって怪我しちゃったとか、うん、そういったのでも OK ということなんですね。
はい、大丈夫です。
この障害保険っていうのはやはり年齢とかそういったもので金額が変わる感じなんですか、はい、それともいろいろ掛け金のあれがあるんですか？
あ、もうこれはですねプランが3つ固定で決まっているものをご用意しているので、はい、まあ、あのご加入いただく方がこのセットに入りたいって言ったらいくらっていうふうにもう表示されているものをお支払いいただくような形になります。
あ、じゃあ3パターンの中から選んでいただくっていう感じなんですね。
はい、そうですね。
はい、一番お安いのだといくらぐらいから
だと、年間の保険料が4980円が一番お安いものになっています。
はい、で一番高いのだと
1万2120円ですね。
あ、じゃあ3倍って感じですね、大体ね、はい、あ、そうですね。でやっぱりそうするとその保証内容が変わってくるって感じなんですか？
保険金額が変わってきます。そのお支払いする死亡後遺障害と入院と通院のものっていうのは変わらないんですけど、はい、一番安いものは例えば障害の死亡後遺障害の保険金額で100万円までお支払いしますっていうのになっているんですけれども、はい、一番高いものになると500万円まで保証しますっていうような形でちょっとそこの保険金額が変わっています。
あ、そうなんですか。はい、はい、あと今ねいろいろな保険は年齢制限もあるかと思うんですが、無線やられてる方ってちょっと高齢の方も多いと思うんですが、そういった年齢も関係ないんですか？
はい、こちらの保険については年齢関係なくご加入いただけます。
怪我とかそういうのですからということなんですね。
はい、
はい、じゃあもしそれが内臓系とかのちょっとそういった病気にはこれは使えないって感じですかね？
そうですね、ちょっと怪我だけで病気の方はちょっとご用意がない形になっています。
わかりました。それだからいくつの方でも入れるということなんですね。はい、
はい、
じゃあこの保険なんですけど、その年末にお支払いするちょっとみんなが入れる安い保険は毎年1回1回ごとに更新しなくちゃいけなかったですけど、今回のこの障害保険と雷保険っていうのもやっぱり年に1回更新とかが必要なんですか？
この2つの保険については1回ご加入いただきましたら自動継続でこう次の年とかも故障が継続しているものになっているので、はい、もしやめたいよっていう申し出がない限りはずっと自動でご継続されています。
あ、そうですか。じゃあそれでやめたいよみたいなお知らせっていうのは、はい、ある程度前もって皆さんのお宅にこう郵便で届くとかそういった形になるんですか？
一応募集のお知らせみたいなものは、ご連絡させていただきますので、はい、まあ、その期間の間に、ご返送ご連絡いただければというふうに思っています。
あ、じゃあ連絡がない場合にはもう自動継続なんだなということでそのまま継続っていう形になるっていう感じなんですね。
はい、そうです。
あ、わかりました。じゃあねちょっとやっぱりタワー建てたけど雷心配だなとか、あとね怪我も結構いろんなアンテナ立てたりするから心配だなっていう方はこういった保険に入っていただくっていうのも皆さん一つの手ですね。
そうですね、
はい、でこれっていうのが今ねちょっと早めにご紹介させていただきましたけど、まもなく皆様のお手元の方にこうお手紙とかそういったものが千春さんの方から行くのかしら。
あ、はい、4月の7日から募集が開始になっていますので、
はい、
4月の下旬か5月の中旬ぐらいにあのご案内をお届けするような形で考えております。
はい、じゃあ皆さんねぜひ手元の方にそういったものが届いたら一度ご覧になっていただいてね、まだ加入してないという方いらっしゃったらぜひ加入をしていただきたいですね。
はい、ぜひお願いいたします。ご検討いただければと思ってます。
はい、あの本当にこれジャールさんのということで結構あの、ね、皆さんの金額の方もお安くこういろいろ見てくださって考えてくださってるんですもんね。
そうですね、いっぱいの方が入っていただいているので、ちょっと割引とかもご提供できているところがありますので、
はい、
まあ、ぜひどんどん増えていったらまたちょっと総合もメリットが拡大する可能性がありますので
じゃあぜひたくさんの会員の皆さんにね、入っていただきたいということでございます。はい、はい、ということで、はい、今日は、三井住友海上火災保険の横山さんにお話を伺いました。横山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今日はねお知らせが多かったということで毎週の羽田さんお休みでございました。また来週ね登場していただきますので楽しみにしていてください。さあそれじゃあ本当に3月も終わりに近づいてきて年度末ということですから皆さんね結構忙しくお仕事してらっしゃる方はね動いてらっしゃるかと思いますが、くれぐれもね事故とか気をつけてくださいね。はい、ということで今日もそろそろお別れのお時間でございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。